ただいまより2022年1月23日第4手術礼拝を始めます。12番。主の祈りを共に唱和したいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読文16、詩57編。朗読文16。我を憐みたまえ、神よ我を憐みたまえ。
我の魂は汝を
避けろとす。我災いの過ぎ去るまでは
汝の
姿を避けろとす。我は糸高き神に呼ばわん。神は助けを天より送りて、我を飲まんとする者のそ知るときに我を救いたまわ。
我はその代わりにその名を送りに
我が魂は群れいる獅子の中にあり、その歯は矛のごとく、矢のごとく、神よ、願わくは自らを天より高くし、彼らは我が足を捕らえんとて網を設く。彼らは我が前に穴を掘りたり、我が心定まれり、神よ我が心定まれり、我が栄えよ覚めよ、そうよことよ覚めよ、主よ我もろもろの民の中にて何時に感謝し、そは何時の憐れみは大いにして天にまで至り、神よ願わくは自らを天よりも高くし、聖書を拝読します。マルコによる福音書5章の21節から43節まで、新約聖書70ページです。マルコによる福音書5章21節から、イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道町の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れた女を見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。イエスがまだ話しておられる時に、街道町の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道町に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道町の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。 それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知られないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。以上です。お祈りします。ご在天の父なる神様、寒さ厳しき折、御前に静まり、皆様と共に礼拝を守ることができますことを感謝します。またご自宅で礼拝を守られている方々とも共に恵みを分かち合いたいと思います。神様、一週間の歩みを振り返ると隣人愛の足りなかったことを御前に懺悔します。どうか神様の愛に応え隣人愛で満たしてください。神様、今コロナウイルスオミクロン株感染が急拡大しています。今は感染源が分からず、いつ濃厚者になるか分かりません。3回目のワクチンの予約も始まりました。神様、どうかこのコロナウイルスと共生していくことができますようにお導きください。神様、病の中にある方々のために祈ります。どうか癒しの御手が述べられ、共にいてお支えくださいますように、ご家族の皆様もお守りください。また多くのご奉仕を担ってくださっている方々に感謝します。神様からのねぎらいが豊かにありますように。また幼稚園教科学校の子どもたちとご家族の健康が守られ、先生方のお働きが支えられますように祈ります。石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師、鈴木先生のお働きが祝され健康が守られますように。これから御言葉を語ってくださる清水伝道師が聖霊に満たされ、十分に御心を語ることができますように、また聞く私たちの思いをも謙虚に整えてください。これからの1週間の歩みも神様に支えられますように祈ります。言い尽くせぬ感謝と願いを皆様方の祈りに合わせ、救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌352番。使徒信条。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信じ、アーメン。説教、群衆の中で振り返り、清水義弘伝道師からいただきます。
今週から2週にわたって同じテキストを味わいます。この聖書箇所には2つのエピソードが記されています。ヤイロの娘、そしてイエス様の服に触れる女、どちらもとても味わい深い箇所であります。そしてどちらもとても深く関連している箇所です。なので知識をしてくださる長老には非常に申し訳ないのですが、次回も同じとても長い箇所を読んでいただくことになるのです。今朝は長血の女のエピソードを共に味わいます。ですがこの物語を深く味わうために3つの前提を振り返っておきたいのです。一つ、イエス様は死にかけているヤイロの娘を救うために移動している最中であるということです。一刻の猶予も許されないのです。タイムリミットが迫っている、その緊張感の中で長血の女性との出会いが描かれている。二つ、急ぐイエス様の後を追いかける大勢の群衆がいたということです。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた、24節に示されていることです。癒しを求める人がイエス様を押しつぶさんばかりに迫ってきている。イエス様には身の危険があるのです。だからこそイエス様は止まるわけにはいかなかった。三つ、イエス様がどんな衣服をまとっていたのかということです。これは民数記の15章38節から40節に示されています。旧約聖書の239ページお開きいただける方は開いていただけたらと思います。239ページ、民数記15章38から40節をお読みします。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。世々にわたって衣服の四隅に房を縫い付け、その房に青い紐をつけさせなさい。それはあなたたちの房となり、あなたたちがそれを見るとき、主のすべての命令を思い起こして守り、あなたたちが自分の心と目の欲に従ってみだらな行いをしないためである。あなたたちは私のすべての命令を思い起こして守り、あなたたちの神に属する聖なるものとなりなさい。主の戒め、律法を思い起こさせる衣服の房、神様に対して敬虔なユダヤ人である証、その衣服、この衣服の房に出血の止まらない女性が触れるとは一体どういうことなのか。旧約聖書、律法をよくご存知である皆さんはもうお気づきだと思うのです。この物語には大 くの緊張や危険が込められているのです。救いを求めた女性が犯した危険、そしてイエス様がご自分の身に起こる危険を顧みず行ったとある行動、群衆の中で振り返ったイエス様、この緊張に満ちた物語に私たちが耳を澄ませるときに、神様は私たちに一体何を語りかけてくださるのでしょう。イエス様が群衆の間を進んでいく、多くの人々の間を一人の男の歩みに合わせて、その男の名はヤイロ、死が目前に迫っている娘を持つヤイロはイエス様にすがりついて、一刻も早く娘のもとにたどり着くことを願っている。イエス様はその男の願いを叶えよう、そう決意されました。だからこそ先を急いでいます。彼の娘に手を置くために。そんな急ぐイエス様を湖からずっと追いかけ続けているたくさんの人々、彼らはイエス様の癒しを求め、イエス様を潰さんばかりに押し迫ってくる。イエス様が傷つかないよう必死でイエス様を守っている弟子たちの姿、迫る群衆を制するのに躍起になっている群衆の熱狂、癒しを求める人々の叫び声、それがイエス様のすぐ後ろから響き続けている。そのただ中で街道町の家を目指し、人々の間を進んでいく私たちの救い主、主イエス。そんな道中でイエス様は急に立ち止まるのです。そして群衆のただ中で振り返って言います。私の衣の房に触れたのは誰か。弟子たちは焦ってるんです。今は立ち止まってはいけない。ひとたび立ち止まれば、熱狂的な群衆はイエス様のもとに詰めかけ、イエス様を押しつぶしてしまう。その中で立ち止まって振り返って、ましてや人を探すなんて、弟子たちは思わず言ってしまうのです。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。一刻の猶予もないのに、どうして立ち止まってそんな人を探すのか、弟子たちには理解ができない。しかしそんな弟子の忠告を聞かず、イエス様は辺りを見回している。自分の衣服の房に触れた人を見つけるために、ご自分の身を危険にさらしながら振り返っている。その人を見つけるまで決してその場を動こうとしないのです。まるでその人との出会いを主イエスが望んで求めておられるかのように。すると群衆の間から一人の女性が震えながら進み出てくる。彼女はひれ伏し、主イエスの前で全てを、私がした全てをありのままに話すのです。一人の女性がいます。いいえ、一人ぼっちの女性がいるのです。彼女を一人ぼっちにしたもの、それは彼女の患う病気でした。12年もの間血が止まらないのです。 彼女は律法によって汚れたものであるとみなされ続けている。彼女が触ったものは汚れているとみなされる。さらに彼女が触ったものに触れた人でさえ汚れたものであるとみなされる。彼女は礼拝をすることが許されていないのです。友達と楽しい交わりの時を過ごすこともできない。彼女はどうにか治ろうとしたんです。あらゆる医者を頼った。あらゆる治療法を試した。しかし彼女の病が癒えることはありませんでした。中には迷信めいた治療法もあったのです。しかし彼女は一縷の望みをかけて財産のすべてを払ってそれを行った。しかし彼女の病は癒されなかった。あらゆる治療を試すこと、それは小さな希望が失望へと変わることを何度も何度も繰り返すということです。そして彼女の失望はいつしか絶望に変わるのです。何度試しても何を試しても彼女の体は良くなるどころか悪くなるばかり。何の希望もない。財産も残っていない。不潔な女とみなされた彼女は神様のもとにも行けない。寄り添う友人もない。もはや涙も枯れ果ててしまったでしょう。しかし彼女の血液だけは止まることなく彼女の体から流れ続けている。そんな日々を12年間。そんなある日、彼女はある男性の話を耳にする。特別な力を持つ彼は多くの人の病を癒して悪霊を追い出している。しかし彼女は汚れた女性なのです。その人のもとに行くことは許されていない。しかしそれにもかかわらず彼女はその男性にすがりつきました。他に選択肢が残っていないからです。もはや誰にも頼ることができない。彼女には唯一その人しかいないのです。せめてその人の衣にでも触れさえすれば。彼女の切実な祈り、そして汚れた女は群衆の中でその人が自分の近くに来るのをじっと待って群衆の中を少しずつ前に進み、その人の背中を目指しひれ伏し、その人の衣服についている房に触れた。神様の戒めを思い起こさせる。その衣服の房に恥ずべき病を抱えて人々の中に行くこと、律法を犯す危険を行うこと、自分の行為を咎められるかもしれない恐怖、あらゆる障害が彼女の中にはあったのです。しかし彼女はそれでもその人の衣服の衣に手を伸ばした。彼女の目の前で揺れる青い紐のついた房、それは彼女にとって残された唯一の希望、たった一つの希望であったからです。そしてその希望に触れた彼女は自分の体が変化したことを感じました。12年もの間苦しめられたその出血がその時完全に止まったのです。彼女がすがりついたのは他の誰でもない、主イエスであったか からです。しかしそのイエス様が歩みを止めてしまった。振り返って声を張り上げている。私の衣服の衣に触れたのは誰か。癒された女性は恐ろしくなったのです。その恐れは何だったでしょう。自分がしたことを咎められる恐怖であったかもしれません。ですが彼女は自分が病苦から解放されたということを悟りました。12年間誰にも治せなかった病が衣服の房に触れただけで治った。それは自分が触れた人が人間であって人間でないお方であるということを自分の体を通して知ったということです。神様が私を探している。主の御前に出なければならない。人間にとってこれほど恐ろしいことはないのです。しかし神様の呼びかけを無視することは彼女にはできなかった。癒された事実があるからです。彼女はだからこそ主イエスの呼びかけに導かれ、震えながら主の御前にひれ伏すのです。主イエスとの出会い、それは彼女にとって神様との出会いそのものなのです。自分の病が癒されたことを主の前で告白する。彼女は最も人々に隠しておきたい心の傷を主イエスの前で全て打ち明けた。周りに人がいるのもお構いなしに。そんな彼女の告白を全て受け止めたイエス様は女性にこう呼びかけるのです。娘よ、主イエスが最初に発した言葉は彼女が犯した律法違反を裁く言葉ではなかった。イエス様は親しげに愛する者に呼びかけるように言う。娘よ、この道中群衆の間を進み続けたイエス様は一体何人の人に触られたのでしょう。女性がこっそりイエス様の衣服に触れるのを弟子たちは止めようとしなかった。それはそのことに気がつかないほど大勢の人たちの間を主イエスは歩いていたからです。イエス様は多くの人々と接触しながら進んでいたはずなのです。しかしイエス様から力を受け取ったのは彼女だけでした。彼女のイエス様にしか助けを求められないという切実な、ね、思い、その願い、からし種一粒ほどの信仰は神様から与えられる恵みを余すことなく受け取るのに十分なものだったのです。だからこそ主イエスは言うのです。あなたの信仰があなたを救った。そしてイエス様は彼女にこれから永遠に続く安らぎを宣言されるのです。病気によって礼拝に出ることができなかった女性、神様との関係が著しく遠く離れてしまった、この女性はそんな神様によって癒されて、神様によって探されて、神様に送り出されようとしている。安心して行きなさい、もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。彼女が与えられた安心、 それは群衆に潰されてしまう危険を冒してまで、シュエスが彼女に与えようとした、与えたかった安心なのです。そしてこの神と人との出会いは切れることなくいつまでも続いていく。なぜならこの交わりは他の誰でもなく、シュエスが望んだ交わりであるからです。彼女の体を癒して、彼女の体の震えを止めて、彼女に魂からの喜びを与えたもの、それはイエス様の口から発せられた神の言葉であるのです。マルコによる福音書5章34節、イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今朝こうしてあなたが私たち一人一人望んで身元に招いてくださいました。ありがとうございます。神様、今日は長血の女性のお話を通して、あなたが望んで彼女と出会おうとされたことを知りました。そのようにして私たち一人一人に出会ってくださった幸いに感謝します。神様、あなたとの出会いを喜び、あなたとの交わりを楽しんで日々歩んでいくことができますように、どうかあなたが与えてくださった信仰を強めてください。私たち一人一人御言葉と御霊とによって豊かに養ってください。神様、この礼拝堂に集って礼拝を守ることができない兄弟姉妹がいます。体は離れていても、心と魂は合わせてあなたにお礼拝を捧げていることを信じます。どうか身元で礼拝を守っている兄弟姉妹を祝してください。また神様、病や多くの痛み苦しみを抱えてあなたに助けを求めている兄弟がいます。どうか最も苦しみのただ中にいる兄弟姉妹の上にあなたの特別な憐れみと癒しをお与えください。どうかその心が魂が体が癒されて、喜びのうちに主を賛美することができますように。どうか神様、必要な力を、必要な愛を届けてください。与えられているものすべてに感謝いたします。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌324、 をお捧げいたします。
民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、 あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。